主の御名を心から崇めます。この3月も主の主権の中で私の方で、御言葉を取り継がせていただきます。八塚エリア先生がこのところに本当に祈って、兄弟姉妹祈っていただいて、本当にこのところに戻って、来られるんではないか、来られてほしい、そのように多くの兄弟姉妹祈り願っておられると思います。私ももちろんその一人です。しかし主が先生に語りかけられているところ、もう1ヶ月休むように、そして主の前に、進み出て御言葉を受け取るようにというふうに語っておられます。この1ヶ月最後にも祈りたいと思いますが、ぜひ先生のために祈る月としましょう。兄弟姉妹、本当にそれぞれの家々で日々の祈りで、ご飯の祈りの中で、八塚先生のために、八塚先生のために覚えて祈り、国のリーダーのために祈ると同時に、八塚先生のために祈り続けていきましょう。主がこの御言葉を与えてくださったと信じて取り継がせていただきます。この3月、終わりにはイースターを迎え、イースターではなくて、杉越の祭りを迎えます。そしてグッドフライデーが4月の入ってすぐにあります。4月の4日がイースターです。そこの喜びを受け取るために、ためるように、この3月は、子羊なるイエス様、杉越の子羊というテーマで、4回、主の子羊なるイエス様に注目する月としたいと思います。子羊の歩み、子羊の歩みというか、イスラエルに対して子羊を通して示されているその歩みを見ると、もしかしたら、ググッと来る部分があるかもしれませんが、本当に喜ぶ部分は4月にとっておいて、本当にどれほどの恵み、どれほどの犠牲であるのか、このイエス様の部分に注目していきたいと思います。タイトルは、今日はタイトルは、杉越の子羊ナンバーワンとして、始まりの子羊をよく見守るというテーマです。テーマ、出エジプト記の12章から語ります。主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のためにと年間のテーマをいただいて、私たちは前進しています。道を整えるとは、何かまず作業をして、じゃあ石持ってくればいいですか、砂利持ってくればいいですか、私は何の仕事したらいいですかの前に、主に向きなさい。主の道を整えるとは、主に向くことである。主の道、イエス・キリストを向き続けることであると、受け取りましたが、今日もそこを受け取っていきたいと思うのです。先週も小さなものに与えられる大きな恵み、今日も本当にシェアされているように、大きな恵みを本当に思い出して行きたいと思うのです。その中で知っていた、気づいていたことを思い出し、あるいは何十年歩んでいても全く気づいていなかった主のイエス・キリストの深み、広さに改めて気づく、そのような機会となりたい、そのようなシーズンとなりたいと心から願っています。本来ならば今日は生産式を行う予定の月でした。1月もそうですが、この3月も状況によりすることができていません。しかし、思いの中で、リーダーたちの思いの中で、生産式まあできなくて1回2ヶ月に1回まあ軽いものだしねとは一切もちろん思っていません。これこそが私たちの中心です。集まる時にはいつもこれを覚えてしなければならないと言われているような、本当に大切な、中心的な、斉藤兄弟もそのことをシェアしてくださいましたが、本当に大切な、中心のメッセージです。見えるパンとブドウ酒をいただくことはもちろんこの状況の中でできません。しかし、目には見えなくても確かに生きておられるイエス様を今日もしっかりといただいて、そのパンを食べ、その血を飲む、その歩みを共にしていこうではありませんか。御言葉、出エジプト記の12章がこの月の中心テーマ、中心の御言葉となります。12章ご一緒に朗読いたしましょう。まず1節から6節まで、ご一緒に朗読してまいりましょう。では3、はい。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げてゆえ、 この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに、羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。アメン。ここまでにしたいと思います。この出エジプト記の12章は、囚われていたエジプトの地で捕囚となっていた、奴隷となっていたイスラエルの民が、銃の災いを通って、いよいよ出エジプトする。その、ここの前まで9の災いが書いてある。で、面白いのは、9の災いまでは、こんなことが起きるよ、こんなことになった、こんなこと起きるよ、こんなことになった。まあ、そのやりとりが書いてあるわけですが、この10の災いのところに至っては、なんかこう先を見越した、神様の、こっからすごいことになるから、これルールにしちゃうから、君たち覚えときんさいというようなやりとりになっているわけです。何か出来事が全部起きてから、その結果そうしたではなくて、ここで書かれているように、エジプトの国にいるときに、神様はこれからすごいことしちゃうけど、これすごいことになるから、あんたたち絶対覚えときんさい。これ忘れちゃいけない。永遠の掟にするよ。というやりとりが始まっているところです。早速第一番目に行きたいと思います。この出エジプト記の12章行きます、ので今週でもぜひ全体を見ておいて朗読しておいていただければと思います。まず第一番目ですが、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよと主は命じておられます。この第一番目、過ぎ越しこそが私たちの新しい始まりです。アメン。この後に、月の始まりとしなさい、そしてその後に年の最初の月としなさいと、年単位で考えた時にも、あなた方の一番最初でもあるし、年単位、何かの単位で考えた時にも、この過ぎ越しがあなた方の始めであり続けることを思い起こしておきな、思い続けなさいということを命じておられます。先ほども言いました通り、エジプトでまだ何もことは起こっていない状況で、神様は本当にすごいですね。こんなこと言える人いますか？いないですね。これから俺すごいことしちゃうから、これ毎年覚えちゃうぐらいにすごいことにしときなって誰が言えるか。神様は本当にすごいお方です。14節のところ、今は読んでいないんですが、このようにも書かれています。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。これからすることはすごいから、永遠に代々にわたって守らなければならないんだよ。神様は先に起こることをすべて知っておられる永遠のお方であること、その先をも今知っておられるお方であることを心から感謝いたします。ちなみに神様の永遠の概念というのは、あちらの端からこちらの端までぶーっと長いのがあって、私たちの人生は爪痕程度、もちろんその例えが分かりやすいと思うんですが、でも永遠という言葉自体を言うならば、この長さ自体すらないというのが神様の永遠という意味です。昔も過去も未来もなんだそれは、私は関係ないよ、もう想像を超える概念ですけれども、神様はそれらを超越したお方であることを心から感謝いたします。この月という言葉、米印で書いてありますように、新月という言葉が語源になっていますが、さらにその新月という言葉の語源は、新しくなる、再建する、更新する、回復するという意味があります。既に兄弟姉妹が受け取っておられるように、このテーマ1番目でも書かせていた通り、これはイスラエルの新しい始まりではありません。 私たちの新しい始まりでもあります。いいですか。私たちの歴史は出エジプト記の中に記されているんです。これはイスラエルの歴史だけではない、私たちの歴史です。そして私たちの始まりもここにあることを感謝いたします。振り返って思い出してみましょう。アブラハムから神様は計画を再スタートさせました。地を祝福するための計画を始めました。子孫を増やしてくださって、イサク・ヤコブ、エジプトの地に飢饉で行きました。その時の人数は何人だったか分かる人。あ、画面の向こうにたくさん手上がってるな。やめよう。70人です。はい。飢饉のためにエジプトに行った時には70人。そしてその後、この430年言いましたが、その後にどのくらいに増えていたかというと、エジプト記の後ろの方にありますが、壮年男子で60万人、そうすると大体200万人と見積もる人もいますが、まあ私はイスラエル人ね、たくさん産んでらっしゃるというか、あ、そういうところもあるので300万人というのはあるだろう、300万人はあるんじゃないかと私はまあ考えますが、そこははっきりしていませんが、200万人から300万人と言われるほどにまで増えていました。まあ、彼らは430年の歩みの中でもちろん人の常ですが、エジプトの生活に慣れきってしまっていました。だからいろいろな戦い弊害はありました。でも主の計画の中でエジプトの、ね、王からの圧政圧迫が本当に激しくなって、民は叫びました。神を助けてください、助けたまえ。そして神様はモーセを水の中から引き出して彼らのリーダーとして立てて、今このところに迎えています。そしてこの12章のところで言っているんです。ここからあなた方は新しい始まりがある。ここからあなたは再建される。ここからあなたは立て直される。これがあなたの新しい始まりとなる。この杉越のことがもちろん私たちはイエス様ということを知っていますので、これがアーメン、本当に私たちにとっても新しい始まりであることを心から感謝いたします。第2コリントの5章の17節、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。アメン。私たちは古いものに、古いものの更新ではなくて、新しくなりました。新しい始まりが来ました。と、この過ぎ越しの時から始められていることを心から感謝いたします。私はですね、まあ、実は30歳なんですよ、今。ん?と思っていただきたかった。ありがとうございます。30歳というのは洗礼を受けてからの年齢です。1990年の12月に洗礼を受けまして、その時に実は日暮らし、あやこ姉妹と一緒に洗礼を受けたんですが、そこから30年を迎えてしまいました。日暮らし姉妹と先日お話ししました。いよいよ私たちの交渉会が始まるね。まあ、洗礼を受けて30年の歩みということを、まあ、改めて考えているわけですが、信じてから年数経てば経つほど、聖書の世界で言われている通り、年を取れば取るほど老いていって、苦しくなって大変になっていく、辛くなっていく、ダメになっていくんではない。年を取れば取るほど素晴らしくなっていくんだということを本当に今実感できていることを心から感謝いたします。イエス様の恵みが増して増して増して増して、ああ、イエス様を信じた時も素晴らしかったけど、あの時では知らなかったほどイエス様がでかくなっていて、私はどれほど取るに足りないのか、塵に過ぎないのかが思い知らされればされるほど、イエス様の恵みが大きくなっているという歩みを、思いを前進できていることを心から感謝いたします。私はキャンプで救われた時に手を置いてくれて祈ってくれた人のことを今も忘れません。その方に感謝をしています。本当に主がその方を送ってくださったことに感謝しています。そして兄弟姉妹、皆さんも誰に招かれて、誰に支えられて、誰に声をかけられて、ある兄弟と話したことがあるんです。私よりも先に、ね、TLC にいて、僕が来た頃に、イザヤ君は生まれたんだよと 言ってくれたある兄弟ですが、その彼、どうして救われたんですか聞きました。先週石井先生がそれに聞いてくださいと言いましたが、私も、まあ、その前ですけれども聞きました。そしたら彼は蒲田でチラシもらっちゃったんだよって嫌そうに言ってました。めちゃくちゃ嬉しいはずなのになんで嫌そうに言ったのかわからないんですけど、もらいました、本当にそのようにそれぞれがきっかけがあると思います。そのことを思い出すシーズンとしましょう。どこから救われ、誰に声をかけられて、どのような働きの中で救われたのか。しばらく前に、少し前に、本当に主の声として用いられていこうということを語りました。私たちのうちに息が入れられるとき、息を通して声が出ます。主の霊が入れられるとき、息を通して声が出ます。声で語りかけられないで、誰かの振る舞いだけでイエス様に出会った人は、ほとんどいないと思います。声となるというのはそういうことです。皆さんが救われたときにも、誰かから声をかけられたからです。私たちも声となりたい。まあ今のメッセージは、それを思い出して、ああ、その主の声に感謝します。そのようなシーズンとしたいのです。でも、誰がすごいのではなく、すべての栄光はイエス様にお返ししていきましょう。コロサイの一章の18節、読みたいと思います。この、始まりという言葉自体は、頭、頭という意味もあります。そのことが、このコロサイの一章の18節の中にはっきりと記されています。ご一緒に朗読、一緒に聖書を開きましょう。コロサイの一章18節3、はい。また、巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして、ご自身がすべてのことにおいて、第一のものとなられたのです。アーメン。教会の頭であり、第一のものとなってくださっているイエス様に栄光を返し出します。第2番目、出エジプト記に戻ります。12章の3節、イスラエルの全会衆に告げてゆえ、この月の10日に各々の父祖の家ごとに羊1頭、すなわち家族ごとに羊1頭を用意しなさいと命令されています。家族ごとにという部分ももちろん大切だと思いますが、今後のメッセージで受け取っていきたいと願っていますが、今日はこの羊を用意しなさいというところに注目します。用意しなさいという言葉は単純に取るという意味の言葉でもありますが、幅広い意味が、ヘブル語はね、幅広い意味がありますが、その中に買いなさい、購入しなさい、代価を払いなさい、払って取るという意味が含まれています。杉越のこの切羽詰まった状況の中で神様が、いよいよやるから、買い物をしてきなさいって言って、なんかすごいのんびり、あ、羊いるかな、売ってくれんかな、みたいな、そんな感じでのんびり買い物している状況はもちろん思い描けないと思います。持っている民が分け与えたのかもしれませんし、後で付けにしとくよって言ったのか、いや、神様の命令だから、お前ら全部取れと言ったのか、そこははっきりはわかりません。書いていないと思います。でも、いずれにせよ、それは民全体で見たときには、一緒に持って出れば財産になったんです。羊で財産数えますよね。でも、それらの民全体で見たときには、もう代価を払って、その財産が減るという価値観があったとしても、羊を用意しなさい、と主は命じておられるんです。その、出エジプト記の後の方で、これは杉越の生贄である、11節なんですが、杉越の生贄であるというふうに書かれていますが、主への生贄は当然ながらすべて代価を払って、犠牲を払って捧げられるものです。犠牲となるものです。この羊は犠牲、代価であるということです。創世記のこのことを確認するに、創世記の22章、アブラハムがイサクを捧げる記事があります。 この子羊の捧げ物をしなさいの一番起源となる出来事は、このアブラハムがイサクを捧げるところです。22章の1節から4節、ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。九節から十四節まで朗読しましょう。九節から十四節まで。三、はい。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言われ伝えられている。アーメン。この出来事は、先ほど言いましたように子羊の犠牲、子羊を持って捧げるということの起源となっている出来事です。最終的に主からストップがかかったとき、主が身代わりの羊を用意してくださっていました。でもアブラハムは最初から神様はイサクの代わりに羊用意してくれてるって知ってませんよね。ね、知ってたら試みでも何でもないですよね。ですから、アブラハムは知りませんでした。ですから、アブラハムは知らずに自分の一人子イサクを捧げた。ね、捧げたです。死んでないから生きてるじゃない。アブラハムは捧げたです。そして神様は羊を与えてくださった。ですから、ストーリーの結論としては、主が羊を用意してくださるための代価は自分の一人子ですね。ストーリーの結論からすると。主が羊をいただいたとするための代価は一人子です。もちろん私たちは自分のイサクを捧げなさいというメッセージも聞いているでしょうし、分かっていると思いますが、このストーリーからも本当にその通りで、結論、ストーリーからシンプルな結論です。一人子というのが意味するところ、それはアブラハムが神様から受け取った約束であり、将来であり、希望であり、人生であり、財産のすべて、命です。アメン。神様、すごいチャレンジするなぁと本当に思いますけれども、またアブラハムすごいなぁと本当に思いますけれども、主に羊を用意していただくために、このアブラハムはもう絶望とも思えるような自分の財産、 自分の息子を捧げるということを通りました。私たちはもちろん知っています。私たちがイエス様を受け取るために私たちの財産全部捧げなきゃダメですか。財産全部持ってきなさい、そうしたらキリスト教徒にしてあげましょうって、それはおかしい、ありえないですね。私たちはイエス様が先にいただいたので、全部与えられたので、私たちはイエス様に捧げます。順番が逆になったんですね。でもイエス様いただいたので、ただの恵みで、イエス様は本当に無条件で愛してくれるので、フリーですから、救い軽いですよという受け取り方になってしまうとすると、子羊の重みが分かっていないということになると思います。この子羊を用意しなければならないというふうに言っているのは、それぐらいの重みを持って犠牲は、それぐらいの対価があるんだよということを主は語っておられるのです。ローマ書の12章の1節と2節、先ほどお読みしまし、読んでいただきましたので、私の方で読みます。ローマ書の12章の1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。そういうわけですからというのは、ローマ書の1章から11章までイエス様の救いがどれほどすごいのか、そして民全体、イスラエルと異邦人に対する神の計画はどれほどのものであるのかという計画を全部説明した上で、そういうわけですから、そういうわけですから憐れみの上にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アメン。霊的な礼拝ですと一節の最後は訳されていますが、ギリシャ語の言語では当然支払うべき犠牲ですというふうにも訳せます。イエス様という大きな恵みをいただいてしまったあなたは、それをアーメンと言って受け取ったあなたは、成長するに従ってかもしれない、その時には気づいていないかもしれない、でもはっきりと見れば見るほど大きなその恵みのゆえに、あなたの命と人生をアブラハムが一人子を捧げたように、自分自身を、また自分の子供たち、自分のすべてを捧げるのは当然の犠牲です。パウロはそのようにローマに手紙を書いているんです。今日も私たちに主は語ってくださっています。羊の対価を思いなさい。これほど大きい恵みを私たちが与えられていることを改めて確認し、主に感謝を捧げます。アメン。そして主に当然の喜びとして、私たちを本当にさらに主を持ち、さらに私たちのすべてを受け取ってください。そのように祈ります。アメン。第3番目、12章の6節のところ、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守るというふうに命令されています。聖書教会の共同訳の聖書の方では、羊を取り分ける、あなた方は羊を取り分けるというふうになっています。これはよく注意して観察し、傷がないか、傷がついてしまわないかどうかですか。傷がついてしまった羊だったら捧げ物にならないんですよ。それをこの大丈夫かどうかをよく注意して観察し、神様の前に間違いないようにしっかりと見続けなければいけないということを意味しています。ヨハネの1章の29節のところ、身を世の罪を取り除く神の子羊というふうにヨハネが、バプテスマのヨハネが宣言しています。身を世の罪を取り除く神の子羊、旧約の時代は聞きなさいが多いですが、イエス様現れてからは神様に対して、イエス様に対しても見なさいということが、言葉が多く使われていますが、ここでもそうです。身を世の罪を取り除く神の子羊、そして このバプテスマのヨハネがこれを宣言しているのは、この1章の31節に書いてありますが、イスラエルに、この方がイエス・キリストがイスラエルに明らかにされるために、私はバプテスマを授けています。イエス様がイスラエルに明らかにされるためにしっかりと見続けています。バプテスマはそのように宣言しているのです。アブラハムのストーリーを見ても、 4節のところで先ほど読みましたが、アブラハムが目を上げてみると捧げる場所が遥か彼方に見えたと言っています。また13節14節のところで、引っ掛けている、ね、角を破り引っ掛けている羊を見つけますが、そのところでも聖書は丁寧にアブラハムが目を上げるととはっきり、その前の犠牲の羊の犠牲のイサクに目を止めている状態から目を上げて、あ、羊というふうに目を上げるというふうに行為が、その視点が変わっていることを聖書は丁寧に説明し描いています。このアブラハムがイサクを捧げたモリアの山、それはエルサレムですが、昨年の10月神様の福音を伝えるために出ていくというシリーズの中でも学びましたように、このエルサレムは主が備えてくださる山と私たち聞いていますね、受け取っています。でもその主が備えてくださるのを備えるというのは、ただ主が用意しているものを私たちは見もしないで受け取るっていうんではなくて、主のビジョン、主が見ておられるものを主が備えて、主が見ておられるものを私たちも見る場所だということを昨年10月に学びました。そしてその主のビジョン、主の見ておられるもの、私たちも見なければいけない主の見ておられるものとは、羊、イエス様ですね。アメン。私たちはこの羊をよく見守りなさい。よく見なさい。あなた方の始まりである羊をよく見なさい。よく見続けなさい。本当にあなたはこの方を理解しているのか、本当にこの方は傷のない子羊なのか、あなたは見なければならないと主は私たちに語っておられます。ヘブル書の12章の2節ご一緒に朗読いたしましょう。ヘブル書12章の2節3、はい。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の座に神の御座の右に着座されました。最初の一行をもう一度読みましょう。3、はい。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。アーメン。私たちはこのシーズンイエス様を見続けましょう。これまでも見続けてきたと思います。でも聖霊の恵みをさらにいただいて、このシーズン過ぎ越しの子羊なるイエス様をさらに見続けていこうではありませんか。愛する兄弟姉妹、私たちは戦いのシーズンにいます。本当に大きな戦いのシーズンにいます。国には戦争はないかもしれない。しかし霊的な世界では敵が私たちの愛する日本の魂をどんどん奪っているんです。コロナで怖いのは人が死ぬことではない。魂が自殺し、彼らに引き寄せられ、敵に引き寄せられて滅びていることです。でも私たちは自分の生活が忙しすぎて、その現実に、そっちの霊的な現実に目がいかなくなってしまいます。主を助け、憐れんでください。でも私たちがその現実を見れば見るほど、大所のしようもないほどの大きな戦いだということに気づきます。でも私たちはそれを見なさいとは言われていないのです。私たちが見なければいけないのは、羊なる子羊、イエス様だけ、イエス様だけ、イエス様がどのようなお方であるのかだけを見続けなさい。それを注意深く見守りなさい。あなた方の始まりを忘れるな。どこから救い出されたのかを忘れてはならない。先週も語られた通りです。何か自分で何十年やってきたから何か達成したかのように感じているとするならば、それは全く恵みが分かっていないということだと思います。私は30年、ここに来て何かこうしてできているからすごいんですか？それが、もし私がそういうとしたら、私は恵みを何にも理解していないことになります。私たちが歩んで分かるのは、主の恵みが大きいか、そして主がこうしてくださったということを次世代に語れるか、知らない人たちに語れるか、それが私たちのチャレンジです。画面越しで礼拝しておられるその場所の隣の家はどうでしょう？皆さんが出て行っている場所はどうでしょうか？誰か奪われてはいないでしょうか？そのところの中に、 羊になるイエス様を見る必要がある人々がいるんではないでしょうか。この3月の1ヶ月、本当に祈りと御言葉に献身する心を向けるシーズンとしたいのです。峰口先生と私と一緒に祈って、そのようにさせていただきたいと願っているのです。イエス様に思いを向ける受難の映画やいろいろな書籍を読むこともいいでしょう。もちろんそれらも素晴らしいと思います。しかし何よりも祈りと御言葉に時間を割くことです。忙しいのはもちろんです。本当に大きな戦いがある、本当に大きな恐れやいろいろな葛藤がある。しかし祈りと御言葉に時間を割けない、言い訳にし続けるのはこの1ヶ月やめにしましょう。チャレンジしていると思います。でも本当に主は祈りと御言葉に私のために時間を割くのか、私のために性別するのかとチャレンジしておられるのです。私たちは国のためにも大きな戦いにありますけれども、私たちのリーダーである八ヶ先生のためにも共に立って戦うシーズンです。ただ癒してくださり回復してくださる、それはもちろん主が必ずなしてくださいます。しかし先生が主の御言葉を受けて共に立つ、共に前進していく、そのように受け取っていく群れが必要なのです。主が見ておられるビジョン、イエス様を見たら、イエス様が見ておられるものはどういう世界なのかを、どういう景色なのかを、私たちはこのシーズン共に見ていきたい。それを見たときに本当に喜びあふれ、主よ、ああそこに私を用いてください、ああ当然私を喜んで捧げたいです、そのようになっていくと心から信じているからです。創始者である完成者であるイエス様から目を離さないで見続けて、恵みなる絶大な恵み、絶大な憐れみ、イエス様を見続けていくシーズンとしていきましょう。アメン。ご一緒に主の前に祈り応答していきましょう。